神は罪人をどう取り扱われるか。話、松田直樹。聖書の中にはですね、特に福音書の中にイエス様が例えをもって人々に、いくつかの教訓をお授けになられたということが書いてあります。ルカによる福音書15章を少し見てみたいと思います。さて、主税人や罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして近寄ってきた。すると、パリサイ人や律法学者たちがつぶやいて、この人は罪人たちを迎えて一緒に食事をしていると言った。そこでイエスは彼らにこの例えをお話になった。それはきっとこういう光景ではなかったかなと思います。ここで登場人物を紹介しておきたいと思います。まず、主税人がいました。そして罪人たち、律法学者やパリサイ人たちがいたと聖書に書かれてあります。主税人や罪人たちというのは、普段は律法学者たちを軽蔑して教会には来たこともない、また行こうともしない人たちでした。しかし彼らはキリストに魅せられて、キリストの周りに集まってきました。そしてまた律法学者やパリサイ人もその場にいました。そしてキリストはいくつかの例えを話されたのです。それはどのような例えだったでしょうか。道に迷った羊、亡くなった銀貨、そしてこの放蕩息子の例えは、神からさまよい出た者に対する神の憐れみ深い愛を明らかに示す例えでした。彼らは神に背いたけれども、神は彼らをその悲惨な状態のままにしては置かれませんでした。敵の巧みな誘惑にさらされているすべてのものに対して、神は情けと憐れみに満ちておられることをキリストはお示しになったのです。特に放蕩息子の例え、これはかつて天の父の愛を知っていたにもかかわらず、敵の誘惑の虜になっている者に対する神のお取り扱いを明らかに示しています。聖書の中の放蕩息子の箇所を少しお読みしてみたいと思います。ルカによる福音書15章、ある人に二人の息子があった。ところが弟が父親に言った。父よ、あなたの財産のうちで私がいただく分をください。そこで父はその信頼を二人に分けてやった。それから幾日も経たないうちに、弟は自分のものを全部取りまとめて遠いところへ行ったとあります。この放蕩息子、この弟は父の家の束縛を嫌いました。彼は自分の自由が制限されているものと思っていました。彼は自分への父親の愛情と、その配慮を誤解していました。そして彼は自分勝手な生活をしよう、そうしようと決心したんです。この青年は自分が父親に対して尽くすべきことがあるということを認めませんでした。そして感謝も表しませんでした。ところが父親の財産を受けるべき自分の子としての特権は主張しました。彼は父親が死んだ後に与えられる遺産を今手にすることを求めたのであります。彼は現在の快楽に熱中して将来のことなど全然考えませんでした。放蕩息子である弟は父親からの財産をその手に譲り受けると、父の家から離れた遠いところへ行ったとあります。金は豊富にありました。思うままに行動する自由もありました。ああ、自分のかねてからの念願がやっと叶った、得意になっていました。そしてそこには彼に対して、それはあなたのためにならないからしてはいけないとか、これは正しいことだからしなさいとか言う人はいませんでした。 彼を罪の深みに沈ませる悪い友達もいて、彼はついに放蕩に身を持ち崩して財産を使い果たしました。聖書に自ら知者と称しながら愚かになる人々のことが書いてあります。この例えの中の青年はちょうどそのような人でした。彼が自分勝手に父親から要求した財産はすべて遊女たちに費やしてしまいました。彼の青年時代という宝も浪費してしまいました。人生の尊い年月、知性の力、青年時代の希望に満ちた幻、霊的向上心などすべてのものが欲望という炎の中で燃やし尽くされたんです。そこへひどい飢饉が起こって、彼は食べることにも困り始めました。その地方のある人に身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚を飼わせました。ユダヤ人にとってこの豚を飼うということはですね、最も卑しくこの下等な職業だったとあります。かつては自分の自由を誇っていました。しかし、今や自分が奴隷になってしまったことをこの弟は悟ったのです。しかも、どういう奴隷かだったかというと、彼は自分の罪の縄につながれる最悪の部類の奴隷でした。彼の心を夢中にさせていた世の華麗さは全く消え去って、鎖の重さを身に感じるようになりました。放蕩息子は飢饉に襲われた外国の畑の中に座って、豚の他にはただ一人の友もなく、豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいと思うようになりました。かつて彼の全盛時代に、彼の周りに群がって散々食い飲みした遊び友達は、誰も彼を助けに来ようとしませんでした。彼の円楽の喜びは今はもうどこへ行ったのでしょうか。彼は両親の声を鎮め、知覚を麻痺させて、儚い幸福感に酔っていたのです。しかし今、彼はすでに金を使い果たし、食べるものもありませんでした。誇りも傷つけられました。道徳性は萎縮して、意志は薄弱になり、高尚な感情はどこかへ消え去ったように見えます。人間としても最悪、最も惨めなものと言わなければならないでしょう。そしてこの状態は非常に罪人の状態をよく描写しています。神様に愛され、祝福に取り囲まれていながら、放縦と罪深い快楽に心を奪われた罪人は、何とかして神様から離れ去ろうとするのです。感謝の心を失った息子のように、当然受けるべき権利として神の祝福を受けることは主張します。そして神の恵みを当然のことのように受けて、感謝もなければ愛の奉仕もないのです。これは旧約聖書にあるアベルとカイン、まるでカインのようであります。カインも弟を殺した後、住むところを求めて神の前を去っていきました。放蕩息子が遠いところへさまよっていったように、罪人もまた神を忘れて他に幸福を求めるのです。ローマ1章の28にはこうあります。そして彼らは神を認めることを正しいとしなかったので、神は彼らを正しからの思いに渡し、なすべからざることをなすに任せられたとあります。見かけ、外観がどのようなものであろうと、自己を中心にしている人の生活は浪費です。誰でも神を離れて生きようとするならば、自分の財産を浪費するのです。自分の財産とは何でしょうか？すなわち、貴重な年月を浪費します。思いと心と魂の力を浪費します。そしてその結果、自分を永遠の破産者にしようとしているのであります。自分を満足させるために神から離れていくものは富の奴隷です。かつては天使との交わりのために創造された人の心がこの世的で肉欲的なことのために用いられるまでに堕落してしまいました。 自分のために生きること、自己のために生きることは、ついにこうした結末になるのです。もしも、あなたがこのような生活を選んだのなら、パンではないもののためにお金を費やして、満足を与えないもののために、労働して苦労しているのです。そしてやがて自分の堕落した状態を認める時が必ずやってきます。あなたは遠い国でただ一人、自分の惨めさを感じて、絶望の果てにこう言います。私は何という惨めな人間なのだろう。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか。このように必ず叫ぶようになるのです。預言者はこう言っています。エレミア17章の5節。おおよそ人を頼みとし、憎なるものを自分の腕とし、その心が主を離れている人は呪われる。彼は荒野に育つ小さい木のように何も良いことの来るのを見ない。荒野の干上がったところに住み、人の住まない塩地にいる。これは万人の認める真理を表した言葉であります。神はただ悪いものの上にも、良いものの上にも太陽を昇らせてくださいます。また正しいものにも、正しくないものにも雨を降らしてくださいます。しかし、太陽や雨を受けないようにする力が私たち人間にはあります。そのように義の太陽が輝き、恵みの雨がすべての人々の上に豊かに注がれているのに、神から離れて荒野の干上がったところに住むこともできるのであります。なぜ放蕩息子の上に飢饉が起こったかご存知でしょうか。神の愛は今この瞬間にも神から離れて生きる人の上に注がれ、神は何とかしてその人を父の家へ引き返そうと働きかけてくださっているのであります。放蕩息子は悲惨な状態に陥って初めて本心に立ち返ったのであります。今まで彼を捕らえていたサタンの欺瞞の力から彼は解放されました。彼はこの苦しみが自分自身の愚かさの結果であることを悟ったのです。そしてこう言いました。父のところには食物の有り余っている雇い人が大勢いるのに、私はここで飢えて死のうとしている。立って父のところへ帰ろう。そう言いました。放蕩息子は実に惨めな憐れむべき状態でありましたけれども、ただ父の愛を確信して望みを抱くことができたのであります。何が放蕩息子を父の家に引きつけたのでしょうか。放蕩息子を家へ引きつけたのは、この父の愛でした。このように神の愛の確証が罪人を神に帰らせることになるのです。エレミア31章の3節にはこう書いてあります。私は限りなき愛をもってあなたを愛している。それゆえ私は絶えずあなたに真実を尽くしてきた。神の愛の憐れみと情けという黄金の鎖が危険に陥ったすべての魂に述べられているのです。放蕩息子は自分の罪を告白しようと決心しました。父のところへ行って、私は天に対しても、あなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。こういうふうに言おうとしたんです。しかし、彼はまだ分かっていませんでした。何を分かっていなかったのでしょうか。彼は父親の愛に対する、彼の認識が非常に乏しかったことを、この最後の一行、どうぞ雇い人の一人同様にしてくださいという言葉に現れています。青年は豚の群れと豆殻を後にして家路に向かいます。弱り果てて震え、飢えのために気も遠くなりながら、彼はひたすら家路を急いでいきます。今は彼のボロを覆い隠すものは何もありません。あまりにも惨めなので、恥も外聞もあったものではありません。かつては子供であったところへ、 召使の地位を求めるために彼は急いでいくのです。昔若かった頃、意気揚々と何の深い考えもなく父の家を出た青年は、それが父の心にどんな痛みと寂しさを残したかを夢にも思いませんでした。非道な仲間たちと踊ったり騒いだりしていた時に、それが自分の家庭にどんな暗い影を投げかけたかを考えてもみませんでした。ところが今、疲労のために痛む足取りで、彼が家への道をたどる時にも、彼の帰りを今か今かと待ちわびている人があるのを彼は知りませんでした。放蕩息子がまだ遠く離れていたのに、父は彼の姿を認めます。このように愛は素早く発見するのです。長年の罪の生活のために、もう若い頃の姿ではありませんでした。変わり果てた姿であっても、父の目から子を隠すことはできませんでした。父は哀れに思って走り寄り、その首をしっかり温かく抱きしめたのであります。そして父はこの息子のことを、他人が軽蔑の目でボロをまとった息子の哀れな姿を嘲笑うことを許しませんでした。父は自分の肩から幅広い立派な上着を脱いで、息子のやつれた体にかけてやります。すると青年は悔い改めの涙にむせんで、父よ、私は天に対しても、あなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。と言ったが、父は息子をしっかりと抱いて家へ連れて入りました。皆さん気づいたでしょうか。先ほど私は父にこう言おうと言った言葉と、今彼が言った言葉、少し違うんです。最後の一行が入ってないんです。それはどうぞ雇い人の一人同様にしてくださいという召使いの地位を求める言葉を言う機会がなかったんです。なぜでしょうか。彼は息子だからです。父の家の最も良いものを持って優遇しなければならない人だからです。そして父の家の召使いや女中たちが尊敬して仕えなければならない人なのです。父は召使いたちにこう言いました。さあ、早く最上の着物を出し、この子に着せなさい。指輪を手にはめなさい。そして履物を足に履かせなさい。また、肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて楽しもうではないか。この息子が死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。それから祝宴が始まった。放蕩息子はかつての落ち着かない若者だった時には、父親を厳格で恐ろしい人のように考えていました。ところが今はその考えが何と変わったことでしょう。このように、サタンに欺かれている者は、神を厳格で過酷な方のように思っています。神様は罪人を厳しく見張っていて責める方であって、正当な理由がない限り助けを与えようとも しなければ、迎え入れてもくださらないだろうと彼らは考えます。そしてまたこう思います。神の律法を人間の幸福を制限するもの、それは重苦しい首引きであるとみなして、神の律法から逃れようと望むのであります。しかし、キリストの愛によって、目が開かれた者は、神が憐れみ深いお方であることを悟るのであります。神は横暴で残酷な方ではなく、悔いて帰る子を抱きかかえようとして、待っている父のような方であると知ることができます。そして罪人は詩篇記者と共に、父がその子供を憐れむように、主は己を恐れる者を憐れまれるというようになるのであります。この放蕩息子の例えの中で、放蕩息子の愚かな行いに対しては、何の非難、侮辱の言葉も書かれてありません。放蕩息子は過去が許され、忘れられ、永久に消し去られたことを感じます。これと同じように、神は罪人に対してもこう言われるのです。私はあなたの咎を雲のように吹き払い、あなたの罪を霧のように消した。 私は彼らの不義を許し、もはやその罪を思わない。悪しき者はその道を捨て、正しからぬ人はその思いを捨てて主に帰れ。そうすれば主は彼に憐れみを施される。我々の神に帰れ、主は豊かに許しを与えられる。主は言われる。その日、その時にはイスラエルの咎を探しても見当たらず、ユダの罪を探してもない。これは神が悔い改める罪人を心よく受け入れてくださることの何と尊い確証でありましょうか。あなたはこれまで自分勝手な道を選んできたでしょうか。あなたは神からさまよい出ていったことでしょうか。あなたは罪の実を食べようとすると、それがあなたの唇の上で灰に変わってしまうことに気づかれたでしょうか。今やあなたは財産を使い果たし、あなたの人生の計画は挫折し、あなたの希望も消え、ただ一人心寂しく座っているでしょうか。これまで長くあなたの心に語りかけていたけれども、あなたが一向に耳を貸そうとしなかった紛れもないあの御声が今明瞭に聞こえてきます。立って去れ、これはあなた方の休み場所ではない。これは汚れのゆえに滅びる。その滅びは悲惨な滅びだ。あなたの天の父の家に帰りなさい。私に立ち返れ。私はあなたをあがなったからと言って、あなたを招いておられるのです。いや、自分がもっと良い人間になって、神の前に出るにふさわしいものとなるまでは、キリストに近づくべきではない。そんなこと言う敵のささやきに耳を傾けてはなりません。もしそうなるまで待っているとすれば、いつまで経っても神のところに来ることはできないのであります。もしサタンがあなたの汚れた衣、あなたの汚れた品性、あなたの汚れた人生を指さして、あなたを攻撃するなら、私に来るものを決して拒みはしないというイエスの約束を繰り返して言いなさい。イエス・キリストの血がすべての罪から清めると敵に宣言しなさい。ダビデの祈りをあなたの祈りとして言いなさい。ダビデは何と言って祈ったでしょうか。ヒソプを持って私を清めてください。私は清くなるでしょう。私を洗ってください。私は雪よりも白くなるでしょう。立ってあなたの天の父に帰りなさい。神は遠くからあなたを迎えてくださいます。あなたが悔い改めて一歩神に向かって進むなら、神は永遠の愛の腕にあなたを抱こうとして走り寄って来られます。人の心が、神の耳は、悔い改めた魂の叫びを聞くために開かれているのです。人の心がまず神を求め出したその瞬間を、神はご存知です。どのようにためらいがちなお祈りであったとしても、どのような密かな涙であったとしても、どのようなか弱い、切なる心の願いであったとしても、必ず神の霊がそれを迎えに出られるのです。キリストから与えられる恵みは、祈りが口から出て心の願いが述べられるその以前に、すでに人の心に働いている恵みに合流するのであります。天の父は罪に汚れた衣をあなたから脱がせてくださいます。ゼカリアの美しい比喩的予言の中で、あの大祭司ヨシュアが汚れた衣を着て主の使いの前に立ち、罪人を代表しています。そして大祭司ヨシュアに対して主から御言葉があったのです。彼の汚れた衣を脱がせなさい。またヨシュアに向かって言った。見よ、私はあなたの罪を取り除いた。あなたに祭服を着せよう。そこで清い帽子を頭にかぶらせ、衣を彼に着せた。 そのように、このように神はあなたに救いの衣を着せ、義の上着をまとわせてくださるのであります。たとえ彼らは羊の檻の中にとどまるとも、鳩の翼は白金を持って覆われ、その羽はきらめく黄金を持って覆われるのであります。神はあなたを祝宴の家に連れて行き、あなたの上に愛の旗を翻してくださる。画箇所にこう書いてあります。あなたがもし私の道に歩むならば、ここに立っている者どもの中に行き来することを得させる。神の御座の周りの聖天使たちの間にさえ立たせると、神はここでおっしゃっているのです。そして神様は、花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ばれます。彼はあなたのために喜び楽しみ、その愛によってあなたを新たにし、祭りの日のようにあなたのために喜び呼ばわる。こうして天と地は、天の父の喜びの歌を、に声を合わせる。なぜでしょうか？この息子が死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからです。イエス様ここまで語られました。そしてこの後、救い主の語られたこの例えのこのところまでは、非常に喜ばしい光景を彼は描かれました。しかしこの光景を乱す不協和音、不調な文章のことをキリストはここで語られたのです。放蕩息子が帰ってきた時に、兄は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと、音楽や踊りの音が聞こえたので、一人のしもべを呼んで、一体これは何事なのかと尋ねました。しもべは答えた。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事に迎えたというので、父上が肥えた子牛をほふらせになったのです。兄は怒って家に入ろうとしなかった。この兄は父と共に失われたもののことを心配していたのでありませんでした。またその帰りも待っていませんでした。楽しい音楽の音も、この兄の心には何の嬉しさも感じませんでした。一人のしもべにこの祝宴の理由を聞いたとき、その答えを聞いて、彼は妬みを感じたのです。そしていなくなっていた弟を家に入って歓迎しようとはせず、放蕩息子に示されたこの父の愛を自分に対する侮辱と考えました。父が出てきて兄をいさめるとき、この兄の心は傲慢さと悪意に満ちていることがわかりました。彼は自分の父の家の生活を無報酬の労働であると言いました。それを今帰った息子に示された愛と自分のこの労働を卑劣にも比較します。彼は今まで息子ではなく召使いとして働いてきたことを明らかにしているのです。この長い間父と共に住むという月の喜びに浸っていなければならないその時に、彼の心はその慎重の生活から得られる利益のことばっかり考えていました。彼の言う言葉によれば、彼が罪の快楽を見合わせていたのもそのためでした。もしこの弟が父親からこのような賜物を受けるとすれば、自分は不当な取り扱いをされたのだと兄は考えます。彼は弟が親切にされているのを決して快くは思っていませんでした。またもし自分が父の立場にあれば、放蕩息子を家に入れたりはしないことを明らかに示しました。兄は帰ってきた弟を自分の弟として認めないばかりか、こう言います。冷淡に弟を指さして、あなたの子というのです。それでも父は優しく彼を扱ってこう言います。子よ、あなたはいつも私と一緒にいるし、また私のものは全部あなたのものだ。あなたの兄弟がさまよい歩いていたこの年月の間、あなたは私と交わる特権を持っていたではないか。父の家では、子供たちの幸福のためになるものであれば、何でも惜しみなく与えられていました。賜物とか、 報酬とかを考える必要はなかったのです。彼らは子供でしたから。私のものは全部あなたのものだ。あなたはただ私の愛を信じて、そして惜しみなく与えられる賜物を受ければよいのである。一人の息子が父の愛を認めないで、しばらくの間家から離れ去っていた。ところがその息子が今帰ってきたのです。そして喜びの牛尾がすべての心配事を洗い流してしまう。このあなたの弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。さて、この兄は何を表していたでしょうか。この兄はキリストの時代の悔い改めないユダヤ人を代表していました。また、いわゆる主税人や罪人たちを軽蔑する各時代のパリサイ人たちをも指していました。彼らは自分たちがひどい罪には陥っていないと言って、自分を義とする精神に満ちていました。キリストはこれらの咎め立てをする人々に対して、彼らの側に立ってお語りになったのです。たとえの中の兄のように、彼らは神から特別の特権に預かっていました。彼らは神の家の子であると自称していましたが、実際は雇い人の精神を持っていたのです。彼らは愛の動機からではなく、報酬を望んで働いていました。彼らからしてみれば、神様は厳しい主人のように見えたのです。そして彼らはキリストが主税人や罪人たちを招いて、恵みの賜物を惜しみなくお与えになるのを見ていました。ところがこれはラビたちが難行や苦行によってのみ与えられることを願っていた賜物だったので、彼らはここでつまずいたのであります。放蕩息子が帰ってきたということで、天の父の心は喜びに満ちていたのに、彼らの心にはただ嫉妬の思いが起こるばかりでした。たとえの中で父が兄をいさめたことは、パリサイ人に対する天の優しい訴えの言葉であった。神様はパリサイ人に対してですら優しい訴えの言葉をされたのです。私のものは全部あなたのものだ。つまりこういうことです。それは報酬ではなく賜物だということです。それを受けるには放蕩息子と同じようにしてもらえるものです。何の功績もなく、ただ天の父の愛の賜物としてのみ受けることができるのであります。自分を義とすることによって人は神を誤り伝えるばかりではなく、兄弟を冷たく批判するようになります。利己的で嫉妬深い兄は、ことごとに弟に目をつけて、その行動を批判し、ほんの些細なことまで非難しました。兄はあらゆる探しをして、責め咎めました。皆さんはこのような状態、このような人たちを私たちの身近に見ないでしょうか？私たちの教会の中に見ないでしょうか？ある話をここで一つ紹介したいと思います。ある教会員になった姉妹がいたんですね。彼女がバプテスマを受けたとき、実は秘密があったんです。彼女がバプテスマを受けたとき、実は彼女はこのときタバコを吸っていました。だけど誰もそのことを知りませんでした。しかし彼女自身はそのことで非常に罪悪感を持っていたんですね。そういうわけで彼女はしばらくするとやがて教会に来なくなりました。教会に来るには自分はあまりにも罪深いと感じていたからです。それから2年後、神様はこの彼女のこの喫煙に対する勝利を彼女に与えられました。タバコをやめられたんです。そして彼女はやがて自分のかつての教会に帰ってきました。彼女が再び教会の扉を開けたとき、ある強い年を取った婦人たちが彼女を迎えました。ですが彼らは彼女に対して親切ではありませんでした。やっと教会へ戻ってきた彼女に対して彼らはこう言いました。まあ、暇になったので帰ってきたの？しかし彼女は動揺しませんでした。なぜなら、 彼女は教会に戻ることを決心して帰ってきたのです。彼女は優しい、教会の優しい人たちに受け入れられたから教会へ帰ってきたのではなく、彼女はイエス・キリストによって受け入れられたので教会に帰ってきたのです。もしキリストが彼女をこのように受け入れてくださったのであれば、私たちも同じようにお互いを受け入れるべきではないでしょうか。放蕩息子の兄は、自分が弟を許さないことを何とかして正当化しようとしていました。そして今日も同じことをしている者がたくさんいます。一人の魂が人生における最初の誘惑の大水の中で苦しんで戦っているのを、彼らはそのそばで頑なな態度で眺めて彼をつぶやき責めます。彼らは自分たちを神の子であると自称していても、実際はサタンの精神をその行動によって表しています。これらの兄弟を訴える人々は、兄弟に対する彼らの態度によって、神が彼らに祝福を与えることができないところに自分たちを置いているのであります。私は何をもって主の御前に行き、高き神を拝すべきか、犯罪及び盗災の格子を持ってその御前に行くべきか、主は数千の羊、万流の油を喜ばれるだろうかと、絶えず尋ねている人が多いです。しかし聖書にはこうあります。人よ、彼は先に良いことの何であるかをあなたに告げられた。主のあなたに求められることは、ただ公義を行い、慈しみを愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。そして悪の縄をほどき、くびきの紐を解き、知恵たげられるものを放ち去らせ、すべてのくびきを折る、自分の骨肉に身を隠さないなど、こそ、神の喜ばれる奉仕なのです。あなたが自分は、ただ天の父の愛のみによって救われた罪人であることを認めたときに、もう一度読みます。あなたが、自分はただ天の父の愛のみによって救われた罪人であることを認めたときに、罪に悩む人々を優しく憐れむことができます。そして、哀れな人や、悔い改めた人を妬んだり、責めたりしなくなるのであります。利己心という氷があなたの心から溶け去って初めて、神の心と一つになり、失われた者の救いを神と共に喜ぶようになるのであります。確かにあなたは、自分が神の子であると表明しています。もしそれが事実なら、死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのはあなたの弟です。神が彼を子としてお認めになるのですから、彼はあなたと最も密接な関係によって結ばれています。もしこのような関係をあなたが拒むなら、それはあなたが神の家族の子ではなく、雇い人であることを示しています。もしあなたがこの失われたものを心から迎えなくても、その喜びの祝宴は続けられます。そして回復されたものは、天の父のそばに座って、天の父の働きに預かります。多く許されたものは、多く愛すると聖書に書いてあるからです。しかし、あなたは外の暗闇に出されるでしょう。愛さないものは神を知らない。神は愛であると書いてあります。この放蕩息子の例えの中で、実はこの息子たちは二人とも失われていたんですね。一人は世の中にあって失われていました。兄の方は教会の中にいて失われていたのです。兄は自分は教会の中にいるので、弟よりはずっとマシだと思っていました。だから自分は天国に行くチャンスがあるのは確実だと思っていたんです。ところが逆になりました。弟は何をもらいましたか？上着と指輪と靴をもらいました。兄は何をもらいましたか？兄は何ももらいませんでした。彼らはどちらも父の愛を必要としていました。もし父の愛がなければ、どちらも救われることは不可能だったんです。この兄は自分の醜い、防音の精神、 恩を忘れる精神。これに気づいたでしょうか。彼の弟はどんなに悪いことをしたとしても、なお自分の弟であることに変わりがないことを悟ったでしょうか。この兄は自分の妬みと自分の頑固さを悔い改めたでしょうか。聖書には何と書いてありますか。聖書には何も書いてありません。キリストもこのことにお兄さんについては何も言われませんでした。なぜかわかりますか。その理由はこうです。この例えはキリストが語られてたその現実にですね、まだ続いていたからです。実際に放蕩息子がいて、実際に兄がいて、そして兄は放蕩息子を受け入れずに、この話は現在進行形で続いていたんです。だからイエス様はその結末をおっしゃられなかったんですね。そしてその結末は、イエス様の話を聞いていた聴衆の選びにかかっていました。この話を聞いていた人たちがこれからどう決定するか。愛さない者は神を知らない。神は愛である。あなたは神を知ってるでしょうか？神を知ることはあらゆる真の教育、真の奉仕の基礎である。それは誘惑に対する唯一の本当の防御であり、私たちの品性を神に似たものにすることのできるのはこの他にはない。このことは人類向上のために働いているすべての人に必要な知識である。神を知る知識が必要だというんです。品性の変化、生活の純潔、奉仕の能率、正しい原則の原種はすべて神に関する正しい知識に基づく。神を知る知識は地上の生涯のためにも、また来たるべき国での生活のためにも重要な準備であると書いてあります。それゆえに私たちはこう言いたいものです。私たちは主を知ろう。切に主を知ることを求めよう。ホセア6章の3節に書いてあります。この主を知るためのですね、まあこの本を、まあ、いくつか紹介して、最後にしたいんですが、この左側のですね、放蕩息子の例えから学ぶ救済の計画と信仰による義、これはまあ、本ですけれども、インターネットでもご覧になることができます。このタイトルで検索していただければ、書かれてあります。今日お話ししたこともこの中から取ったところもあります。そしてまた右側はですね、エレン・ホワイトの、主要な著書がですね、一冊にまとまっている本で、すごく今現在手に入りやすいエレン・ホワイトの著書です。引用されている文はですね、新共同訳聖書なんですが、非常に入手しやすいと思いますので、まあ、ぜひお手に取っていただければなと思います。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。